はい、始まりました、うん、池島ポッドキャスト第633回ということで MC の石本です。そしてもう一方この方です。
飛び石連休です。
はい、というところで、まあ連休先週末からですね、連休に突入しましたけども、うん、なかなかまだ連休感はないなと思いながらですね、はい、
久々になんか悪いカレンダー感がある。
そうですね、はい、はい、でまあ福山先生に毎回聞いて毎回同じ答えをいただくのが恐縮であるんですけど、やっぱり連休はお忙しいというところですね。
そうですね、普通に、はい、なんかぼちぼち仕事をしてる感じですかね、
はい、来客もありそうですしですね。
そうなんですよ。
大変な来客がいろいろありそうだということで、今後、はいはい、合流がもしできましたら、はい、
お待ちしております。
ちょっと、ね、
気がいっぱい、
はい、なるほど。ああ、木が今、なるほど、なるほど。ああ、本当ですね。木がいっぱいで、田んぼもちょっととか、そんな感じですね。
あ、そうなんですね。
僕は本当に、ちょっと、その日がですね、ちょっと、披露宴があるもんですから、うん、高速船に間に合うか間に合うか、本当に微妙なところなので、間に合ったら、
はい、はい、交流させていただこうと。間に合ったらご連絡ください。
はい、はい、思います。というところでですね、ちょっと、まあ、今回の壁紙ネタですけども、はいはい、こんな感じで、まあ、
なるほど、
実を言うと、まあ、今、うちの病院のですね、はい、ホームページなり、SNS なりをちょっと今、いじろうかなと今考えてて、いろいろ素材を集めてるんですけども、はいはい、その中で、どうしても天気に左右されるだったりとかですね、なんかちょっと写真がいまいちだなっていう時は、今流行りのチャット GPT などジブリ風っていうのをちょっと活かしてですね、はいはいはいはい、ちょっとイラストを生成するっていうのも一つかなと思ったんですけど、こちらはですね、うん、はい、今壁紙に映ってますのは、うん、毎週金曜日はいはい、私某ダダモネさんとランチをですね、うん、必ず郷の浦エレナの下 のショータイムさんで、はいはい、ワンコインランチをいただくんですけども、そこで毎回写真を撮るんですけども、これが、うん、ダダモレさんを生成 AI でジブリ風にしたらこんな写真になりましたよというところで、
これは神様に拝んでるわけじゃなくて、はい、いただきますですね。
そうです、はい、本人はまだもっと自分は顎がシュッとしてるって言ってるんですけども、
なるほど、
こっちの方がシュッとしてるんじゃないかなとちょっと個人的には思いながら。
いや、はい、でもすごいですよね。私まだジブリ風でやったことはないんですけど、その画像生成の部分ってものすごくて、
そうですね、
アプリとか自分のところで作ってると、はい、やっぱり何があれってアイコン作ったりとかするのって結構めんどくさいんですよ。そうすると、アイコンをこういうアイコン作ってったら作ってくれますからね、
はいはい、
もうそれにはびっくり。
だからない風景って言ったらちょっと変なんですけども、まあ、うん、例えば病院の建物を背景に虹を出したいなとかいう時に なかなかそうはいかない。せっかく春の時期桜が満開でなんとなく桜の写りがいまいちだなとかですね、
はいはいはいはい、
そうなった時にもう撮り直してもらうんじゃなくて、もうイラストで生成してもらうっていうですね、うん、そういうような形にすると嘘っぽくなく、しかも柔らかな感じでっていう感じで、うん、すごくいいなと思って今ちょっとちょこちょこちょこちょこ、いやいや、そういうのを作ってたところで、
だから多分、ね、はい、3年ぐらい前までって何だろう生き残れる職業って思ってたんですけど、
はい、
その時はやっぱりクリエイティブな仕事は残るだろうなって正直言って思ってたんですけど、ちょっと微妙になってきましたね。
はい、おっしゃる通りだと思います。でまだ例えば漫才のネタを考えてとかですね、そういうようなところで、はいはいはい、あとポッドキャストの放送を考えてっていうところで、お品書きまではいけるけど、うん、まあ、ちょっと機微ですね、うん、人の間だったりとかそういう機微というところはまだちょっと人間が勝ってるかなって気がしますけど、これも時間の問題かなっていう、正直、
いや、多分そうだと思いますね、
はい、そんな感じがしますね。
昨日なんかテレビ見てて、どういうかジャニーズさんがやってる、
はい、
なんだろうな、これできますかみたいなので、
はい、
レコードの真ん中の穴に BB 弾入るかとか、
それは打ち込むってことですかね。
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
でダブルベッドが軽トラに乗るかとか、結構面白いことをやってたんですよ。
はいはいはい、
でそれが本当中立でギリギリなんですね、どれも。
はい、なるほどなるほど。
だから 本当にこれはスタッフが考えたのかなと思って、もしかして生成 AI に聞いてギリチョンのサイズで何かあるとかいう聞き方をして、
なるほど、
番組を構成してるんじゃないかなって思うぐらい、本当になんかなんだろうな、ビリヤードのポケットに缶コーヒー横にしたのが入るかとか、はい、どれも本当にギリなんですよ、入り入らないのギリのところついてくるから、はい、いやこれは使ってんじゃないかなと気とかに思ったところです
ね。いやでも本当にもう福山先生のおっしゃる通り、そのクリエイティブもそうですけども、もうちょっと数年前ではこれはさすがに取って代われられないだろうしばらくはって思うのが、ちょっと本当に怪しくなった職業というのはいっぱいあるかなと思いますね。
いやいや本当に、はい、もううちではですね、もうお米作るがいいなっていう話になってます、
は
い、
なるほどなるほど、はい
いくら生成 AI があれしようとも、最終的には手を加えなければいけない、はい、お米は多分今のところまだ工場では作れないだろうっていう話です、はい、でもね結構野菜とかはね、あの刃物系とかは工場で作るようになってきましたからね、
はい、でしまずあのそういうのが考え出したまたあの道具とかっていうのが出てきた時にですね、もうそうあのまあ、これは生成 AI じゃないですけど、最近ちょっと炊飯器がちょっと調子が悪くなって、
はいはいはいはい、
まあいっそのこと土鍋で炊こうかなとか思ったんですけども、なかなかちょっと目が離せなかったりとかですね、はいはい、いろいろあるのでっていうことで、コーヒーとかで有名なハリオが出してるですね、
はいはいはい、
あのガラス の, あのご飯を炊く専用 の, あの土鍋みたいなのがあるんですよね。でそれでやるとあの上にホイッスルとかがついてて、もう炊き上がったらピーってなって、そこから1分ちょっと中火でそのまましてあと15分蒸らしてとかですね、もうその時火つけると火消すのだけちゃんとやって、あとは時間さえ守ればもう保温はできないけどもう土鍋と同じぐらい美味しく炊けるとかですね。
すごいね。
でそれが数千円ですからね、その釜がですね、はい、
なんかアイリスさんとかも作ってるやつも今無洗米でなんかリモコンで外からご飯炊けるみたいなのも出てきて
る、はい、なるほどなるほど、はい、
すごい時代だよね。
あとよくあるのが、まあ電子レンジ、まあ昔の電子レンジだと例えばコンビニのお弁当とか買ってきたら、
はいはいはいはい、
ここは温まってるんだけどここら辺が温まってないとかですね、なんかそういうのがあったけど、今もうそういうのも AI で電子レンジがこの辺が温まってないからこの辺とかあるみたいですもんね。
そうそう集中して、はい、ね、今もうクーラーとかでもほら人がいるところを感じてそこに風当てるとか、
はい
はいはいはい、もうすごすぎるよね。
はい、というところでちょっとこれから電化製品買うのもちょっとタイミングと内容を見ながらとかですね、うん、ちょっとより、
いやいや、
はい、いろいろ考えなきゃいけないかなと、はい、
どうやって食べていくんだろうって思っちゃいますけどね。
まあそうですよね、う
ん、都会じゃ食えないよ、都会じゃ食えないよ
でもおっしゃる通りそのまあ、コストのかかる仕事ほどある程度やっぱり人の手から置き換えたいっていうのがやっぱり普通は考えられるでしょうから。
いや、まあ、そうですね、はい、経営側からしたらそうなっていきますね。
そうですよね。だからそうなってくると都会でちょっとコストのかかる例えば、うん、脳みそで考えてそれを提案する、まあ、コンサルさんとかですね、そういうのとかは、はい、なかなかちょっと AI にはかなわなくなってくるんじゃないかなと思ったりとかですね。
いや絶対リサーチ力とかかなわないですよね。
はい、
なんか今もうこの前言わんかったっけ、はい、モアイのやつ言いませんでしたっけ、はい、モアイの写真を、
はい、
モアイの写真をね、ある YouTuber の結構見てる IT 系の YouTuber の人が喋っちゃうんですけど、はい、モアイの写真を入れて何月何日に、羽田空港からここへ行きたいんだけどどういうルートがあるっていう最適なルートを、はい、ね、提案してくれみたいなことをすると、
はい、
そのモアイの写真が、まあ、もちろんその宮崎のモアイじゃないっていうことを判断してるわけですよね。で世界中にモアイあるわけじゃないですか。
ありますね。
そうすると、はい、そのモアイ1個写ってる写真を見て、なんとか村にあるモアイだから、はい、そこまでの道順を案内するそうなんですよ、
は
い
は
い、
なるほど。
すごくないですか。
ほうほう。あ、いやもうだから先回りですよね、こっちが聞いてないこともとかいうところですね。はい、
いやだからそのなんだろう、普通の旅行会社行って、はい、こうモアイ見に行きたいんですよみたいな感じにすると、はい、そのも写真のモアイまでをやってくれませんよね、
はい、
絶対ね。
はいはいはい。
まあとりあえずイースター島行く、はい、道順を示してくれるだけじゃないですか。
はい、
あなたが見たいモアイはここのなんとか村のこのモアイですねって言ってくるところが、もう完全に
もう負けてます。先生のおっしゃる通り、今までは僕たちが聞いたことに対して答えてもらって、それに、うんうんうん、対応してもらうっていうところですけども、その先回りですよね。
だから、いや本当先回りすごいですよね。
今この前アップデートがあって iPhone が写真の検索がすごく楽になったっていうところで、はいはいはいはい、あの辺であのぐらいに食べたうどんとか結構曖昧なことを返しても結構それ、うんうんうん、言ってくるんですけど、もう先回りしたらこれを調べるってことはそろそろさぬきに旅行に行きたい気分ですかとか、
そうそうそうそう、
そんなことを、
それがすごいよね。
そうそのうちどんどん言ってくるんだろうなとですね。
でこんな近くにこんなものがありますとか、はい、なんか最近、はい、まあ使ってると聞いてくるのが、はい、ここまで答えてこのあとこういうことも答えられますけどどうしますか、はい、みたいな聞いてきますもんね。
そうですね。いや
も
う
全然負けます
よ、はい、いやもう秘書とかいう仕事もなかなか今度こう大変になってきますよ ね、 そうしたらですね、
うん、なんか一昔前よりあんまりこう聞かなくなりましたね、はい、一昔前結構それなりの会社の社長さんとかと会ってるとこう、はい、秘書さんが横についてましたけど、はい、今あんまり見なくなりましたもんね。
ああそうですね。
僕らみたいに人の顔が覚えられない人はこう後ろでこう、はい、あの人はなんとかさん、この前息子さんが結婚してって、はい、いやー息子さんご結婚されたそうですねっていう、はい、ああいうシーンがない、はいはいはい、もう今これからねなくなってきますよね。
おっしゃる通りですね。もう本当に名前がわからないとかっていうところがですね、そこがまあちょっと前から出てきてグラスですね、メガネの、
この僕も今同じこと思いました、はい、きっともうね骨伝導でね、はい、カメラがついてて、はい、見た瞬間にこの人のデータがこう、はい、声でも本人には聞こえるけど、はい、周りの人には聞こえないみたいなのでやってくれますよね、
はい、で、まあ、エアポッツつけてたら音声でも教えてくれたりとかですね、うん、そういうような感じで、うん、はい、もうこれが多分なんか未来のドラえもんみたいな話をしてますけども、多分もう本当に
ちょっとすぐ来ますよ。
はい、2020年代にはもう多分普通にできるようになってるだろうなって感じがしますね、うんうん、はい、というところでですね、僕たちのポッドキャストも負けないようにですね、ちょっと息のネタを、はい、提供していこうかなと思うんですけども、ね、はい、ということで息のネタをですね今回一生懸命探してみたんですけども、うん、まずはですね、ちょっとなんか怪しいニュースとかもありましたけども、それはやめといて、一つですね、これはい、ちょっとこれポッドキャストで聞いた方じゃないともう間に合わないネタなんですけども、うん、クラフト酒ウィーク2025というところでですね、こちら、うん、東京の、どこで六本木ヒルズかなんかですか、六本木ヒルズアリーナで開催されている4月18日から29日火曜日、うん、このポッドキャストが配信される当日まで開催されているイベントなんですけども、こちらですね、はい、かの有名なサッカーに元日本代表の中田英寿さん、
はいはいはいはい、
がプロデュースしていて、それで日本酒ですね、各地域の日本酒をこれがですね、もうよくあるこうイベントだと、まあ例えば80件が参加ってなったらもう80件がずっとブースがあるみたいなですね、そういうようなイベントが多いのかなと思うんですけども、このイベントはですね、もう本当毎日テーマが決まってまして、それにそうですね、酒蔵が10件から15件ぐらい当日参加するというような、そういうような流れになっておりまして、例えば今日今やってる4月28日は職人が愛する酒というところで、うんうん、福島県の大木大吉本店とかですね、そういうのを乾き5、6、7、8、9、10、11蔵が今日は、うん、されてるんですけども、なぜ今日間に合わせたかったかといいますと、4月29日火曜日祝日チーム14台という、うん、もう有名な山形県のですね、はいはい、高木酒造さんのチーム14台で、うん、そこからインスパイアされた共にやっているというですね、そういう酒造会社が集まってっていうのが、うん、29日火曜日になります。高木酒造さん14代の高木酒造さんに福禄寿酒造さん、うん、末広酒造さん、そして小林酒造さん、うん、住川酒造さん、これ山口ですね、東洋美人のところですね、
東洋美人のところですね、
はい、で、まあ、広島宝剣の宝剣酒造さん、富士酒造さんに、うん、そして、福岡県の最近よく聞く三井の寿ですね、
うん、
そして鹿児島県の西酒造さん、そしてその中に長崎県母屋酒造横山蔵というところで、うん、はい、出品されているのが横山純銀シルバー7と横浜50、愛山ですね、そして横山、うん、中取純大プリンセスミチコというこの3つが、うん、はい、出ておりますというところですので、これポッドキャストでもし東京で今日聞いたという方はですね、ぜひ急いで行っていただいて FM で、30日以降聞いたって方はですね、ちょっとホームページでも覗いてあ、こんなイベントが行われてるんだなっていうふうにですね、ちょっと、はい、チェックしていただけたらなと、はい、
まあでも10件ぐらいのこう、はい、がいいですよね。
そうですね、
さっき言った80件とかの酒蔵集まっても、はい、試飲しようと思ってもそんなに試飲できないじゃないですか、
はい、
そうするとその程度と、まあ、全部はいけないにしてもある程度試飲できるから面白いと思いますよね、
はい、確
か
に。実はちょっと今福岡で舞鶴公園でやってる福岡餃子クラフト餃子そういう集まるイベントがあるんですよ。そこなんかやっぱ20件25件ぐらいあったりとかするので、これなかなか選ぶのが大変だなとか
ですね。いや、そうそうですよね。
少なければ少ないほどちょっと行列ができたりっていうのはあるんでしょうけども、うんうん、まあちょっと目移りしてしまうなっていうところはありますね、確かにですね、うん、はい。そしてですね、喫緊のイベントで言いますと、ちょっとまあこれ少し大変なこともあったみたいですけども、4カ国のヨットが一気にジャパンラリーで寄港、外国人セーラーと市民が交流というところで、強羅港に20日ジャパンヨットラリーに参加しているアメリカなど4カ国計6隻が寄港しました。ヨット見学やバーベキューなどを通じて外国人セーラーと市民が交流したというところで、このジャパンヨットラリーは3月14日から始まって6月1日までというところで、沖縄から北海道まで日本各地の自然や文化、歴史を体験しながら航海、壱岐など全国3カ所ではセーラーたちが一堂に会して地元で交流するというところで、どこのかしこでもこの交流会が行われるわけじゃなくて、交流会が行われるのはこの3ヶ月の3回だけというところで、そのうちの1回が日本だったと。でこの主催企業の創設者のカーク・パタソンさんは、壱岐は素晴らしい、来年は壱岐を発着に5ヶ月かけて日本海からオホーツク海、太平洋を回る日本一周ラリーを計画していると明かしたと、はい、いうことなので、はい、来年はそういうことも行われるそうなので、ぜひですね、ちょっとまたこういう交流会とかがあったら、なんか機会があったら寄らせていただきたいなとですね。
5ヶ月休めるところがいいな。
そうですね、いや、もうおっしゃる通りですね。でもこういう方こそ生成 AI とか使いながらですね、もう自分も働かなくてもってですね、はい、
なるほど、そうね、
はい、そういうふうにされてる可能性もありますよね。いやいや、はい。そしてですね、ちょっとあんまりパッパパッパ出すと、はい、ネタがなくなりそうなんですけども、イキFM のボブさんがですね、ちょっとここ最近、うん、アップしてましたのが、はい、RKB ラジオとですね、イキFM さんが、の RKB ラジオのローカルという番組があるらしいんですけども、はいはい、これとのディレクター荒木風花さんと、イキFMのパーソナリティボブ斉藤さんがコラボをしてっていうところで、イキ焼酎蔵巡りというのをされております。
聞いた聞いた、はい、やってました、はい。
でこれがですね、実際の放送はですね、4月に放送がもうされてるみたいなんですけども、うん、この収録イキ焼酎巡り分はですね、ポッドキャスト各、うん、ポッドキャスト、まあ、アップルポッドキャストだったり、スポティファイだったりで、ローカルをですね、ローカだけカタカナ、で、ルだけひらがなでですね、検索していただきますと、はいはい、このローカルの番組のポッドキャストが出てまいりますので、そうすると、4月21日に、壱岐焼酎蔵巡り1、で、25日に2と3がアップされてて、それぞれ、まあ、1時間前後と結構ボリュームのあるポッドキャストになっておりますので、うん、まあ、ゴールデンウィークの移動中とかですね、そういう時に、
ね、
はい、ぜひ聞いて、壱岐島ポッドキャストのついでに聞いていただけたらと と思いますので、うん、はい、どうぞよろしくお願いいたしますと。
なんか休みの時とかこう、はい、七クラメリーじゃないけど、はい、こう循環バスかなんか出してもらえると嬉しいね。
まあ、
死ん
で
ない
じゃないですか。
結局車だと死んできないから、ね、この前も、はい、あの YouTuber の人とか何人か、はい、よく言ってましたけど、はい、結局車で回ってるから、はい、死んできないんです、ね、みたいな感じになってるから、はい、そこはなんかねちっちゃいこうバスでもいいから、はい、1日こうコースかなんかあったら嬉しいなって、
ま
あ、
確かにそうですね。あとはその
一輪でもたまに行きたいなって思いますもんね。
はい、はい、なかなかさそこで試飲して買おうってなってもその試飲自体ができないということになるわけです
よ
ね。
そうなんですよ、
はい、ということでぜひあのちょっとそこら辺もご検討いただけたらと、はい、思っておりますというところで、ちゃっちゃかちゃっちゃか行き過ぎたらちょっとまだ時間が余りましたのであとはですね、あとこれはちょっと前の西日本新聞で、まあ、ちょっとこれはあのちょっと寂しいニュースでもあるんですけども、うん、寂しく申し訳ないこちら牛でございます、はい、後継者不足で、ね、春の風物詩に巻く長崎県壱岐市、このポッドキャストでもですね何度か取り上げさせてもらったことがあったんですけども、はいはい、壱岐市の春の風物詩壱岐国牛祭りでよかったですね、うん、が13日郷ノ浦町の津神社で行われ、100人でにぎわった。牛方船と大浦船の2地区の住民で1985年から続けられてきたが後継者不足のため今回で40年の歴史に幕を閉じたというところで、うん、まあ、ハリボテの牛にですね、大人が入ってそれを引いて、その津神社の方に皆さんで行列といいますか、何ですかね、パレードをするみたいな、そういうようなイベントだったんですけども、なかなかこれがちょっといろんなですね、準備だったり何だったりっていうところで人手が足りないというところで、まあ、今年度いっぱいと、はい、いうところに、まあ、
は
い、
子供たちがちっちゃい頃はよくこうたまに見に行ったりとかしてましたね。
なるほどなるほど、うん、子供たちが牛祭りを思い出しいつか復活させてほしいなと考えが語られたというところなので、ね、結構この角山神社は結構高いんですね。130メートルぐらいあるから、 そこそこの高さですね。これ
桜も結構綺麗ですよ。
はい、ごめんなさい、僕
行ったことないでしょ、
はい、角山神社ってどの辺から登っていく感じですか。
登っていく場所は結構難しいというか、はい、なんだろうな、焼却場じゃないや、
はい、
どっから行った、
総裁、
あ、そうそうそう、総裁場の手前のところを上がっていったりとか
する。なるほど、総裁場の裏手が角山、あ、うん、なるほど、確かになかなか行きそうで行かないですよね、この辺、行きで暮らしててもですね。
そう、それなりのパワーのある軽自動車なら上まで行けます、
はい、なるほど、
だから僕でも乗用車はやめといた方がいいです、
はい、例えばコンテナ村だったりとか、それから総裁場の方だったりとか、はいはいはい、
そっち方面でも行けますね、
はい、あと僕は湯の本を行くときにたこ焼き屋さんから中に入って曲がっていったりするんですけども、はいはいはいはい、この僕は結構今見たらこの角山の周りはいろいろうろうろしてるけど、なかなかこの確かにこの中にまで入ってきたことないなって感じ
ですね。なかなか駅の人でもあそこを登ったことがある人は少ないのかもしれないですね、はい、
そうですね、うん、ちょっと
ウォーキングコースにはいいですよ、はい、ウォーキングコースには。
あ、なるほど、ちょっとなかなか
景色もいいし
歯応えはありそうですけどね。
いや、そうですそうです、はい、やっぱ登らないといけないんで、
ちょっと通神社で、この通神社のところには過去のお祭りの写真が陳列されてたり、うん、されるそうなので、もしかしたらそういうのも津神社に行ったら見ていただけるのかなと思いますので、はい、ぜひちょっと息に言いながら角上山、うん、登ったことないよという方はですね、ぜひちょっとこのゴールデンウィーク時間があるので行ってみたわ、
ね、立派な社殿ですよ、
はい、あ、そうなんですね、
はい、ぜひぜひ行ってください。
津神社自体がどっから上がればいいんだ。津神社、津神社、津神社、なんか三重県の方がいっぱい今出てきます。
そうです、
はい。
なかなかね、なかなか車で行くのは結構大変だと思います。
なるほど。
はい。ちょっとなので最初は、はい、歩いて Google マップ使いながら歩いていったりがいいかなと思いますけどね、
はい、山頂にあるって書いてるので、まあ、山頂を、はい、目指していけばいいわけですね。
そうですそうです。
はい。
何箇所かね、はい、上り口はあるんですけど、最終的には一つになっていくから、頑張って皆さん登ってください。 登るといえば鏡岳神社も登ってください、
は
い、
なるほどなるほど、あのちょっとですね去年 の、 あのウルトラマラソンの時の反省としてちょっと僕はあの坂トレがちょっと足りなかったなって気がしたのでというちょっとあの今年に向けてあの坂トレをというところでですねちょっとこのあの運動系のニュースを3つほど連発しようと思いますけども、壱岐ウルトラマラソン2025 10月18日開催決定というところでですね、うん、まあちょっとあの参加料が今年は上がりますと、はい、いうところで、
ちょっと、
はい、
土曜日に髪を切りに行ったんですけれども、あの床屋さんに、でちょっと話になって、はい、参加料上がったんですよって言って、
はい、
でそう、それだけ出してそれだけ出して走るってさ、はい、変態だねっていう話をした。
よく言われるんです、あのなんかですね、毎回あのそれだけもらえるのって
本当ね、
あのもらっても走らんけどって言われるけど、
本当本当、
はい、今年からあのちょっと大台に乗ってるということですね、はい、でもまあちょっと頑張ろうとは思いますけども、
やっぱ優勝商品かなんか出てるのはすごいの出してほしいですね、はい、そこまで行くとね、はい、
ただですねちょっと今年はですねその料金もなんですけども、うん、ちょっと大きな変化としてこれ前もってご準備いただかなきゃいけないというところで、まあ、SDGs 未来都市に選定されている壱岐市というところですので、うん、今年度の大会から紙コップを削減するために、うん、給水について紙コップでの提供を廃止いたしますというところで、
どうやって提供するの、
必ず給水用のマイカップマイボトルなどをご持参くださいと、はい、いうところなので、まあ、あのシリコン の、 あのチューブだったりとかですね、あの、まあ、あのよくあのランニング用のボトルとかもありますので、ちょっとそういうのを持参してっていうところですけども、ちょっと一つ心配なのはこれを継いだりするときに結構行列になったりとかしないかなとかちょっと思ったりはするんですけども、うん、確かに思いますね、はい、その辺はちょっとうまくあの流れていただけたらなとは思いますね。そう、
参加するために新しいプラスチックのカップコップを買ってたら、
はい、
どうなんだって思っちゃいますけどね。
あ、そうですね、あのただ、まあ、ここのウルトラぐらいに出るランナーはですね、ある程度練習
する時、
うん、のシリコンチューブとか持ってると思うので、あ、はい、あのそれを持ってきてくれるんじゃないかなとちょっと信じときたいなと思います。
それをつけて帰らないでねって、はい、ちゃんと持って帰ってね、はい、
そうなんです。これが、あの、壱岐ウルトラマラソンが、今日、あの、4月29日ですね、ポッドキャスト配信される日から、あの、エントリー開始ということですので、うん、ぜひですね、あの、早めにエントリーをお願いしますというところと、あと逆にですね、はい、壱岐、去年からあの名前からツールド壱岐島2025ですね、6月8日に行われる壱岐、はいはい、まあ昔でいう壱岐サイクルですけども、こちらは、うん、4月の30日が申し込みの締め切りとなっております、うん、これ壱岐FM で流れてる時はもうあの水曜日あの流れたらもうその日が締め切りだと思いますので、うん、ぜひあのダダモレさんエントリーし忘れることなくですね、はい、よろしくお願いいたしますと、はいいうことで、はい、あのふるさと納税エントリーもあるそうなので、ぜひですね、こちらご活用、はい、いただけたらと思っております。はい、で、あとは、まあ、お隣の対馬国境マラソンもですね、今エントリー中、こちら6月22日、ゲストランナーにですね、今年も猫ひろしさんと、あと小和田くんっていうですね、僕知らなかったんですけども、有名な YouTuber かインフルエンサーの方がいらっしゃるみたいで、なんかこの方結構人気らしくて、この方が来るからエントリーするっていう方結構いらっしゃるみたいですね、はい、ちょっと僕もあのちょっと無知だったので勉強しとこうかなと思うんですけども、こちらのエントリーも5月の2日ともあの今週のいっぱいと迫っておりますので、まあ、壱岐対馬のですねこういうイベントにあの触れたいという方はぜひですね、ちょっとあの早めに、あの特にあのツールド壱岐とあの国境マラソンはもうあの締め切りが差し迫ってますので、急いでこれを聞いたらあの考えていた方はエントリーをしていただけたらと思いますというところで、ちょっとだけ時間が余りましたので、ですね、あ、先週あの先々週先週からちょっとしつこいですけども、あの、はいはい、はあ、小粒チャンネルさんですね、あれで、はいはいはい、あの今週はですね、あの先週はあの対馬にあの渡られて、うん、対馬広すぎるぞっていうところで、あの対馬が何回かにちょっと続きそうですけども、
なるほど、
はい、あの対馬に行きましたよっていう動画も上がってましたので、まあ、国境マラソンとか行くよっていう方はですね、そういう動画も参考に、国境マラソンのサイトですね、実はあの コースがですね、動画でも紹介されてたりとかしますので、うん、ぜひこちらも、はい、参考にしていただけたらなと。ちょっと対馬入りの宣伝をしてますけども、はい、行きも対馬も、はい、頑張っていただけたらなと思いますと、うん、はい、というところでちょっと僕の声がちょうど枯れてきたところ
本当ね、
はい、というところで、他にもなんかニュースがあったのかもしれないですけども、まあ、あのゴールデンウィークこの後ですね、ゴールデンウィークが中だったりゴールデンウィーク明けたらまたあの先週、27日はあの芦部市とかやってますけど、各あの町の市とかもあると思いますのでですね、ゴールデンウィーク息がいっぱい盛り上がってくれたらなと。そしてあの気がいっぱいの人たちがやってくるみたいなので、はい、うん、もうあのお会いできたらなと、はい、思っておりますというところでですね、最後ちょっと無理やりな締めになりましたけど、今週の生き島ポッドキャストはこの辺で終わりたいと思います。